皆さんこんにちは。エクセルソフトの田淵と申します。
インフラジスティックス、噛んでしまいましたすいません。インフラジスティックスジャパンの池原と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。で、今日は、C シャープを使い倒す iOS Android 開発の新潮流と、題しまして、ザマリンと、そのザマリン上で動く、UI コンポーネント、ニュークリオスのご説明をご紹介をさせていただきたいなと思っております。短い時間ですがお付き合いください。よろしくお願いいたします。で、満席御礼ということで、すみません、ありがとうございます。非常にありがたく思っております。では早速進めたいと思います。ざっくり最初にちょこっとだけ簡単に会社概要だけご紹介します。弊社エクセルソフト株式会社、20年ぐらいになりました。主にソフトウェアの販売代理店をさせていただいておりまして、ザマリンも、引っ張ってきて日本で紹介するというような事業の一環となっております。で、大きい会社ではないんですけれども、レスポンス早く、技術を高くということで頑張っております。
我々インフラジスティックスジャパン、株式会社という社名になっております。社員の私ですら噛んでしまうような長い名前なんですけれども、弊社約25年間主に UI コンポーネント、画面側のパーツを開発販売してきております。今回ご紹介させていただく、我々の製品もその中の、バンドル製品の中の一部として、UI コンポーネントを、ご紹介させていただければと思います。よろしくお願いいたします。
では、初めにですね、ちょっとデータをお見せします。モバイルデバイスのシェアというデータで、これは、ICT 総研さんが発表された少しだけ古いデータなんですが、法人向けのタブレット端末の出荷台数、2012年から、今の2014年度までどんどん増えております。で、おそらくそのままどんどん増えて、175万台ぐらいになるのではないかというふうな想定になっています。で、あと業務アプリ開発のトレンドということで、現在の課題ですね、ビジネス変化のスピードへの対応で、その他に PC 以外のさまざまな端末への対応、こういったものが、課題として上がってきているという現状があるようです。で、業務アプリ開発で今後採用したい次世代のテクノロジーところで、クラウドプラットフォームでっていうのは当然だと思うんですけれども、3位と4位にスマートフォンアプリのネイティブ開発、それからスマートフォンのクロスプラットフォーム開発、これもちょっと噛みそうなんですけど、クロスプラットフォーム開発というのも上位に来ているというような状況になっています。当然ですね、ご提案されるときとか、社内の声から、うちもモバイル対応を考えてるんだよねとか、この提案、iPad とか Android、 そういったタブレットでできないかなというようなお客様の声というのが当然聞かれているのではないかと思います。で、今までのアプリの開発というのは iOS は Objective-C と Xcode、 Android は Java と Eclipse で、 Windows アプリですね、ストアアプリとかは C シャープ、 Visual Studio、 これで3本柱で開発をするというのが今までの開発だったかなと思います。で、ちょっとだけアンケートなんですけれども、iOS、Android のネイティブアプリ、これを Objective-C、Java でも開発してるよって方いらっしゃいますか？少しお願いします。半分弱ぐらいな感じですかね。はい、もう、やめて大丈夫です。C シャープを使い倒すと。これはちょっと言い過ぎですけれども。で、ザマリンを使用した開発というので、イメージですね、こんな感じになります。下の部分、シェアード C シャープバックエンドというふうになっているところ、ここは全部ザマリンを使って C シャープで書いていただく。で、その上にですね、iOS の UI、Android の UI、Windows もやるのであれば Windows の UI、XAML とかですね、そういうので書いていただく。こういうような感じの開発ができます。で、ザマリンって何ぞやというお話なんですが、C シャープで iOS、Android のネイティブアプリを作成できる開発ツールということになっています。どういうふうな仕組みになっているかというと、Windows API ですね、これは通常の .NET の下の部分、システム .NET とかシステム系のものというのの上に、Windows Foundation とかストレージとかネットワーク、こういった API が乗っかっているという状態になっています。 で iOS、ザマリン iOS というものの API を提供しています。下の部分 .net をそのまま使えます。その上に iBeacon とか UIKit といったような iOS の API、 これを薄くラップしたものを 100% 対応で提供している、こういう状況になっています。 Android も同じような感じです。下の部分システムネット、システム IO といったものを使いまして、さらにその上に NFC とかアクションバー、 Android 特有の API、 これらをすべて C シャープから使えるように提供するということになっています。つまり iOS、 Android の API をまず提供します。で iOS、 Android で .NET をサポートする。なので C シャープで全部開発ができるということになります。で、まあ、これちょっと余談なんですが、当然そういうお話をするとですね、 Windows アプリの資産を Android、 iOS に使いますというようなことはできますかっていうお話、絶対あるんですけれども、大体ベーシックな部分は大体できます。で、あんまりできないということも言えますみたいな感じで、ちょっとぐにゃぐにゃっとするので今日は割愛させていただきたいと思います。大体できるそうです。はい。で、ベストのシナリオとしてですね、 iOS、 Android のネイティブアプリ、これをまあ Objective-C、Java ではなくて C シャープ、Visual Studio を使って、で、今日はご紹介しませんが、既存の資産を活用しつつ開発をする、まあ、ベストのシナリオかなというふうに考えています。で、ネイティブアプリ、ネイティブアプリって散々言ってるんですが、まあ、どういうことかって言いますと、iOS の方は AOT、Ahead of Time というコンパイル技術を使いまして、ネイティブの APP ファイルを直接ビルドします。ですので iOS 上で動くザマリンで作ったアプリは X コードで作ったネイティブアプリと全く同じということが言えます。それで Android の方ですね、こちらは JIT コンパイルの技術を使いまして、実行時にネイティブに変換されます。ダルビックのランタイムの代わりにモノランタイムが走るみたいなイメージになっているということでした。じゃあ C シャープ、ビジュアルスタジオで開発ができるというのはどういうことかといいますと、C シャープの A、 C シャープじゃない、ドットネットの Async Await、まあ、リンク、ラムダ式、こういった開発手法ですね、こういったコードの書き方を利用できる。で、チームファウンデーションサーバーとか、リシャーパーといったような MS さんのエコシステム、こういったものも活用できる。で、上のコードの例はですね、ボタンのタッチアップインサイドなんで、タッチアップインサイドっていうのは iOS の API ですね、ボタンを押したときにメッセージテキストを出す、こういったものをラムダ式使って書けちゃう。で、下のようにリンクを使って書いちゃうということもできますよというようなお話です。画面ですね、ちょっと今日デモ少ないので、私の方ではデモが少ないので画面だけさっと見ていただきたいんですが、今、昨日正式版がリリースされました。ザマリン 3.0 というのがリリースされまして、これはアルファ版の画面です。ビジュアルスタジオの画面で iOS の画面をそのままデザインできるというような機能が追加されました。 Android の、デザイナーですね、パーツを貼り付けたりというのもビジュアルスタジオ上でできる。ほんのちょっとだけデモします。まずですね、ビジュアルスタジオで、ビジュアルスタジオでプロジェクトを作るところにですね、 Android、 iOS の項目がザマリンをインストールすると追加されます。で、ストーリーボードで作るとか、コードで作るといったようなことができるようになります。で、プロジェクトを作るとですね、まあ、こういう感じでストーリーボードを開きまして、ありますので、そのままボタンをポチッと配置して、大きくして、フォントのサイズを大きくして、で、名前つける。で、ラベルですね、ラベルを配置する。これもラベルを大きくして、ラベルで、同じようにフォントの大きさを大きくする、まあ、こういうのがもういかにもビジュアルスタジオっぽくできてしまうわけですね。で、さらにビジュアルスタジオなんで、 をダブルクリックしたりすると勝手にイベントを作ってくれたりします。
これはアウトレットで作られてるな、すいませんちょっと違う、動くのかな、ですねちょっと固まりました。普段できるところと違うところにできちゃったんですけど、動くのかなこれ、動く、まあいいか、すいませんちょっと動く画面は見せられないかもしれないんですが、ああそうですよね、はいはい、分かりました。じゃあデモは池原さんの方にお願いしようかなと思います。まあストーリーボードでボタンを配置したりしてそのままコードを書いてというのが、まあ、すんなりできるようになっているという形ですね。はい、じゃあちょっと戻ります。だいたいデモ失敗しますね、はい。でまあ、そういう感じで、ビジュアルスタジオでだけで、まあ、開発ができるというのは大きな利点かなと思いますので、まあ、これだけ注目いただいているのかなというふうに思っています。で今ご紹介できる事例ですね、NHK 紅白のアプリ、これが、ザマリンで作られています。これ日本の事例ですね。フェンリル株式会社さんというところが作成されまして、ストリーミングで、紅白の映像を撮ってきたりプッシュ通知を受けたりといったような結構大規模なアプリだったということです。で、まだ、昨日ちょっとお話聞いたんですけど、導入が決定しましたというのを言っていいということで、株コム証券さんでザマリンの採用がほぼ決まりました。で前向きに検討しているということで、証券系なのでかなりインパクト大きいんじゃないかなと思います。であとはちょっと海外の事例ですね、はい、P クラウドっていう、オンラインストレージのアプリとかですね、ドルはスティックマンというゲームとか、まあ、こういったいろんなゲームが、ゲームとかソフトウェアアプリが、ザマリンで作られているという状況があります。これもブースとか来ていただければこういうのがありますよというのはご紹介できるかなと思います。はい、じゃあちょっとあとは、池原さんにお譲りしたいと思います。はい、
ありがとうございます。ではここからですね、実際に動くところも踏まえつつ、弊社のご紹介もさせていただければと思います。いや、対応はないです。ではちょっと進めさせてください。まあ、ちょっと その実際に画面を見ていただく前にですね、現在開発者が直面しているチャレンジというのを我々なりに考えているものがありますのでちょっとお話をさせていただければと思います。皆さん、iOS あるいは Android のアプリケーションだけを開発しているわけではもちろんないと思います。ですので今までの資産もありつつ新しいものも作らなければいけない、さらに、まあ、それにはテストが必要であるというふうな形になります。まあ、今までのものに加えていろいろなデバイス、まあ、本日は iOS ですとか Android というお話もしていますが、会社が組織が支給するデバイス以外のものもエンタープライズ系では使われるようになってきています。つまり、今までのような画一的な環境ではないところで、アプリケーションが動く、そのための開発をしていかなければならないというふうな形になります。で例えば、デバイスの時代になったときにちょっと、想像していただきたいんですけれども、ちょっとこの画面は英語になっていますが、皆さんが普段使う、スマートフォンあるいはタブレットで使うアプリケーションを思い浮かべていただきたいんですね。でこういったものを皆さん使い慣れていらっしゃいます。もちろん皆さんのお客様あるいはユーザー様も、使い慣れている時代になっています。じゃあ次に、いきます。そういう方々あるいは皆様が、使った場合、まあ、すごい使いやすいものについては、業務が効率化されます。なのでいわゆるユーザーエクスペリエンスですね、使い勝手の良いアプリケーションは生産性を高めていくという形になります。じゃあそんな方々がこういうふうなアプリケーションを使ったらどうでしょうか。実際にこれを作った方はいらっしゃるかどうかわからないんですけれども、これは何かというといわゆる、Windows 95世代のアプリケーションを無理やり、タブレット化させた一例になります。もちろんこんなアプリケーション存在するわけではありませんが、往々にしてエンドユーザーさんは使い勝手を変えたくないとか、というのでこういうふうな要求を出される場合ももしかしたらあるかもしれません。先ほどのアプリケーションに比べて、明らかにこれはおかしいだろうというかタッチに対応してなさそうだといったものをユーザーに使わせた場合、どうなるか。先ほどの使い勝手は生産性を高める、もちろんその反対もあります。使いにくいものは生産性が低くなってしまうというふうな結果になります。 しかもさらにですね、先ほどのようなコンシューマーアプリケーション、一般にあるアプリケーションでユーザーさんは期待値をどんどん高めていきます。まあ、一例を挙げると、スマートフォンのアプリって早いんだよね、ぬるさくで動くんだよね、もちろん業務アプリもそう動くよねという期待を生んでしまいます。それに対して先ほどのような、まあ、旧世代のような UI あるいは UX を提供してしまうと、なんじゃこれはと、こんなものが使えるかというふうな形で、上がってしまった期待値をいかに超えていくかといったことが、このデバイスに対応する上では一番重要なことだというふうに考えています。でまた、タブレット、モバイル開発ですね。すみません、お願いします。まあ、ここでぐるぐるぐるぐる回っておるんですけれども、今までの開発に比べて、製品の開発ライフサイクル、そういったものが短期化するあるいは高速化するという時代にもなっています。そうすることで、うちは1ヶ月でやりますよという企業と、うちは3ヶ月でやりますという企業では、そもそものビジネスが成り立たない、まあ、競争にならないケースも往々にしてあります。つまり、時間をかけることがそのままリスクとなって跳ね返ってくるというふうな状況になります。すみません、前置き長いですね。そろそろちょっと飛ばしていきたいと思います。で、これをどう、改善していくか、困った顔からいい顔に、エンドユーザーの満足度に上げていくかというところで、我々開発生産性を高める、より開発生産性を高めるためのツールというものをご提供しています。先ほどのザマリンというものに関しても、C シャープでいろいろなアプリケーションを提供できる、まあ、それにプラスアルファをして開発生産性を高められるというものになります。弊社はハイブリッド版、ネイティブ版、まあ、ハイブリッド向け、ネイティブ向けといったような形で2つの、どの形式の、モバイルアプリケーションを捉えたとしても使えるようなコントロールを用意しています。例えば今日ご紹介させていただく、これからご紹介させていただくものについてはネイティブ版ということで、パフォーマンスが求められるような状況、あるいはこういった、ウェブ系 HTML 系で全てのプラットフォームに、無理なく対応するといったようなハイブリッド系のアプリケーション、両方に、対応することが可能になっています。でこれは、我々インフラジスティックスアルティメットというバンドルパッケージとして販売しておりますけれども、今日はその中から、ザマリンも含めて、この黄色い部分のニュークリオス iOS コントロールについて少しご紹介をさせていただきます。我々25年間コントロールを作ってきたというふうにお話をさせていただいたんですけれども、フォーカスしている部分というのはやはりエンタープライズ系という形になります。ですのでグリッド、チャートと言われているような業務用アプリケーションで使われている UI というのを先ほどのいろんなプラットフォームに提供させていただいています。でその中で、今日はですね、グリッドコントロール、実際に、まあ、ライブコーディングというわけではありませんけれども、どれだけ開発生産性が変わってくるのか、ご紹介をさせていただきつつ、デモを進めてまいりたいというふうに思います。ではお待たせしました、デモの方に移っていきたいと思います。この画面、今はですね、私あの Windows PC を、まあ、動かしています。この中で動かしているんですけれども、 Visual Studio が出ています。一つアプリケーションですね、いくつかプロジェクトを作っておるんですけれども、ごめんなさい、よいしょ、開くものを間違えてしまいましたので、こちらの一番ですね、よいしょ、こちらからいきたいと。まずザマリンで開発を行う場合ですね、 Windows PC だけでは当然ビルドをすることができません。ですので Mac の出番というふうな形になります。こちらであらかじめビルド用の設定を取っておいて、このアプリケーションですね、今こういった形で出てきてますけれども、 Mac 側と通信をするように設定するような形になります。ではこのアプリケーションですね、ちょっとインターフェースを覗いてみたいと思います。で、まあ、このような形で今ですねデザイナーを読み込んでいるんですけれども、ちょっと時間もかかりますので、そのまま飛ばしていけるかな、動かせていきたいですが、これも固まりましたね、ちょっと待ってくださいね。すいません、ちょっとこの環境ですね、もうちょっと時間が必要なようだったです。出てきました。ちょっともう画面の方出てきてますけれども、ビルドを開始しますという形になります。でそうすると、ビルドが完了する、実際のビルドは、Mac 側で行われてますので、今、iOS のシミュレーターが出てくるというふうな形になります。で、デバッグの方が開始されると、 というふうな形になります。このサンプルはですね、あくまでも標準の、提供されているものを使ったサンプルになります。どういうものかと言いますと、加盟店の一覧が出てきていて、そちらを選択するとこういった詳細が出てくるという、アプリケーションのひな型というものになります。では、一旦こちらの、コードの方に戻していきます。このようにですね、ザマリンを使うことによってビジュアルスタジオでコーディングをしながら実際に、ビルドまで行って、ビルドというか、動く様を見ることができるようになります。でちょっとコードの中身を、見ていきたいというふうに思うんですけれども、今まで、Objective-C で、iOS のアプリケーションを作られてきた、方々にとっては、とても見慣れたコードが出てきます。例えば、UI テーブルビューというふうなクラス、そしてこれは UI テーブルビューソースというクラスですが、ネイティブの Objective-C でも当然同じような実装する形になります。で全て、先ほどのご説明にもあったように、C シャープのコードで、書かれていて、ゲットセルという、メソッドを、オーバーライドして実際のデータを渡しているというふうな形になります。ちょっとこれは、これからお話しする、話の前段として、あくまでも標準のもので今みたいな形で C シャープで、iOS のネイティブアプリケーションを作れるという様をご覧いただきました。では、我々の、提供している製品、先ほどもお話しさせていただいたようにグリッドというものがあります。これを使うときどうなるかご紹介をさせていただきたいと思います。では、一旦このソリューションを閉じます。で改めて開き直します。次に、ご覧いただくソリューション自体は、内容としてはほぼほぼ同じものになります。ただ、違うところが、開発生産性を高めるための、コンポーネントを入れ込んでいるという形になります。まだちょっと そこまで片鱗までは、このデモでは見えてこないんですけれども、どういうふうな形になるかというと、こちら、我々の、グリッドコントロールを、コードを使って、初期化をしています。でかつさらに、データソースとして、今度はこちらの IGGV データプロバイダー、先ほどの UI テーブル、ビューソースというものに近い、クラスを実装しています。こちらの部分です。今回ですね、お時間がないのでこのコードの詳細などについてはまた別途、セミナーを持たせていただいています。ここで少しお伝えをさせていただきたいのが、例えば、ここちょっと文字が違いますけれども、クリエイトセルというふうな形で、UI テーブルビュー、標準のグリッドテーブルを使ったことがある方であれば似たような形で、データソースプロバイダーを作ってそこからデータを取るというメソッドを実装するという同じような感覚で、我々のコンポーネントを使っていただくことができます。これも、実行してみたいと思います。一旦、シミュレーターを落として再度実行します。見た目が少し、変わっている、グリッドという形ですので当然データはグリッドというものは列を持っていたりもしますので、この表示は先ほどのものとは少し異なるような形になります。このような形ですね。先ほどと似たような形でスクロールをしてでクリックすると遷移するというところは今、実装していないような形になります。じゃあここから、こんなふうな、iOS でも、今までみたいな列を持ったグリッドが作れるということをお伝えさせていただきましたが、開発生産性どこが本当に生産性高いのかといったところですね、気になる方もいらっしゃるかと思いますのでご紹介をさせていただければと思います。これまでネイティブの iOS で例えば先ほどのテーブルでもいいんですけれども作られた場合それだけで業務要件に合うということはまずありません。例えば業務要件の中には相当をかけたりフィルタリングをかけたりグループ化をさせたりといったような処理が必要になります。そうするためにはここに書いてあるような何がしらかのメソッドをオーバーライドして自身でロジックを組み立てていく必要があります。もちろん技術リソースも存在しているのである意味コピペでできてしまう部分ではあります。では我々のコンポーネントを使うとそれがどういうふうに変わるのかご紹介をさせていただきたいと思います。3番目のここのデモでは最後のものになります。 実際の、行動ですね、実行する前に少しお話をさせていただきます。我々は以前からそのエンタープライズ系のコンポーネントをリリースしてきました。でこの新しいプラットフォーム iOS という、ニュークリオスという製品なんですけれども、そちらに行くときに一つ我々が感じたことというのが、標準で提供されている UI はあまりにも機能が足りない。これはエンタープライズという観点に向けてです。でかつそれぞれのイベントをオーバーライドして自分で実装するというのはコストが高い。個々の開発者のスキルも要求されるし、あるいは、共通基盤として作る場合にもコストがかかると。なので、我々はそういったロジックを一つのクラスに閉じ込めました。そこに対する、そこの一つのクラスに対してデータを流し込むことによってプロパティベースで、機能を実現することを可能にしました。ちょっとこちらの方をご覧ください。先ほどの、グリッドでは使っていなかったものなんですけれども、我々の IG グリッドビューデータソースヘルパーというヘルパークラスをご用意しています。ここが肝になるんですけれども、こちらのヘルパークラスにデータを流し込んでいただければ、後の機能はプロパティベースで設定することができます。ここからご紹介することは、もしかするとドットネットのグリッドなんかを使われていた方には当然のことかもしれません。実は iOS ではその当然が当然ではないという状況なんですね。では我々のこのヘルパークラスがドットネットを使われていた開発者の方が同じような感覚でプロパティをオンにすることによって機能を実現する様をご覧いただければと思います。このヘルパークラスの中にはあらかじめ UI に関する処理をすべて含んでいます。つまり開発者の方々が自分でコードを書かなければいけない部分をすべて含ませていただいています。例えば要件の中で列を動かしたいです。この1行だけです。ヘルパークラスさえあればこの1行だけで要件が実現できます。もう一つ、いきましょうか。フィルタリングをかけたいです。そうするとフィルタリングのためのどのデータに対してフィルタリングをするのか、今回はですね顧客のリストなのでカンパニーネームという形にしましょうか。この2行だけです。これだけで、単純なテーブル構造に対して列を移動させる機能を付加したり、あるいはフィルタリングという処理を追加することができます。実際の動作を見ていければと思います。ちょっとまたシミュレーターを落とさせて、今ビルドを開始しまして、先ほどと同じような形のグリッドが出てくるかと思います。ちょっとですね今シミュレーターの方にデータが転送されていますが、ちょっとお待ちください。ではちょっと私がいじっていたのかもしれないので、一旦閉じさせてください。すいません。こちら中身的には先ほどと同じようなものになります。では、先ほどの2行を戻していきます。実行していきます。今回ですね通信を行っているので、ですねこちら出てくるかな。でもおすいません1エラーが出てますね。再度設定を立て直して、ではもう一度ビルドをかけます。今ですね再度ビルドをかけて転送しているような状態です。少々お待ちください。 ちょっと、今ですね、固まってしまいました。すみません、最後にもう一回だけやらせてください。そしたら次の方に行きますので、はい、ちょっと今ですね、環境を一旦クリアするために、PGR スタジオを再起動させてください。でこちらの機能ですね、はい、では改めまして、はい、起動していきます。うまくいくといいですけれども。まあこんなふうにですね、ちょっとリモート通信を行うので、たまにビルドが通らなかったり、ネットワークの問題が出たりもすることもあります。ただコーディング自体はこのビジュアルスタジオでやれてしまうので、まあ、先ほどの最初のデモでご覧いただいたように、すぐにアプリケーションが転送されて起動したというのはご覧いただけたかと思います。では、時間の方もありますので、私ちょっとズルをしちゃいます。何かと言いますとこちらですね、ちょっと止めていって、よいしょ、あ、動いた、あ、奇跡的になんか動いたみたいです。なのでうまくいくといいんですけれども、こちらですね、あ、出てきました。よかったです。ちょっと私、今日これだけのためにですね、ちょっと時間かけてありがとうございます。ちょっとですね、まだ今ご覧いただいたようにビジュアルスタジオとザマリ、まあ、Mac 側の連携というのは、これでも安定してきたんですけれども、まだまだどんどん改善される予定ではあると聞いています。なので、ちょっと私がやったようにですね、デモの際になってしまうとちょっと困るんですけれども、皆さんの開発時には問題ないはずです。はい、ではようやく出ましたのでちょっとご紹介させていただきます。先ほどの、テーブル構造なんですけれども、ユーザーさんがこんなふうにですね、必要な列をタップで移動させる、ドラッグで移動させるという機能であったり、こちら名前ですので喫茶と、まあ、実際にはタップタイプすると出てくると、まあ、こういう単純な機能なんですけれども、この機能自身がちょっと回り道をしてしまいましたが、この2行だけで実現できるというふうな形になります。この他にもいくつか他の機能もあります。例えばセクション別にグループ分けをする、展開縮小をさせるといったような機能ですね。標準のものを使うと非常にコストがかかる部分を、このヘルパークラスをご利用いただくことで省力化させることができるようになっています。はい、ではスライドの方にちょっと戻っていきたいと思います。でまあこちらの中のコードですね、後ほど公開もさせていただきますが、先ほどお話しさせていただいたように我々、UI の後ろ側の部分を作り込んでいます。ですので UI コンポーネントベンダーといっても、実際に必要な要件、業務要件に対してあらかじめロジックを実装している形になります。実際にこれから、ザマリンを始めてみようと思われる方、私が今行ったフィルタリングであったり、あるいは列の移動というのを UI テーブルビューで試してみてください。どれぐらいのコード量があるか、ちょっと実際の今日はコード持ってきてないんですけれども、ご実感いただけるかというふうに思います。で、まあ、ここまでグリッドを中心にお話をさせていただいたんですけれども、業務用アプリをモバイル用に作る場合に必ず求められるもの、データを表示させたり編集させたり集計させたり、さらには、そういった情報を視覚化させたり、データを集約してみる、あるいはドリルダウンしたり分析をしたりといったような処理が必要になります。我々はこういったグリッドだけではなくて、業務要件に対応したさまざまな UI パーツというのをこの iOS 用に展開をしています。ですので先ほどご覧いただいたような API レベル、プロパティレベルで実現できる機能を持った武器を皆さんは持っていただけるというふうにお考えいただければと思います。ちょっと先ほどのデモの方で時間を食ってしまいましたので、最後のデモは簡単にいきたいと思います。今回の最後のデモのシナリオは、先ほどの一覧を見ると加盟店に納入した納入量が分かるというようなものであったりとか、あるいはお客さん一覧を見ていくとそこに販売した数量が分かる、あるいは在庫の量が分かる、そういったものを想定していただければと思います。すごい簡単なアプリケーションなんですけれども、 もともと UI があるとない、機能があるとないというものでは格段の差が出てくるかと思います。ではこれが最後のデモになりますけれども、ちょっとうまくいけばいいかなというふうに思います。ではシミュレーターの方を一旦落としていきたいと思います。今回細かい実装の方には言及しておりませんけれども、実はですねこの後アナウンスをさせていただくセミナーの中ではより詳しい技術バックグラウンドですね、どういうふうなものになっているのか、どんなふうに設定すればいいのか、お話しさせていただけるかと思います。ここもですね今大丈夫ですね、カメラ点一覧が出てきています。先ほどと同じような形で移動できたり、まあフィルタリングできたりという機能は入っています。まあ、そうすると一番最初のデモを思い出していただきたいんですけれども、この中で1行を選ぶとそれに対応する詳細なデータが出てきました。まあ、今回はこのような形でチャートを出しています。で、まあ、たったこれだけの話ではあるんですが、思い浮かべていただきたいのは、実は標準としてはこの下側の部分の UI は提供されていません。つまりチャートとして何かを表示させるという行為自体を自分で作るか、どこからか探すか、あるいはオープンソースコード、オープンなものを使うかといったような選択肢を持つことになります。我々がコンポーネントベンダーとして提供しているのはまさにこの価値というふうな形になります。では、こちらですね、最後に、1分だけ、ご紹介をさせてください。今日ご紹介をさせていただいた、コントロールですね、グリッドとチャートという2つのものですけれども、我々、それ以外にも大きなものを持っています。ちょっと画面の方が今出てきますね。我々チャート、ゲージ、グリッド、さらに今日はちょっと最後にこのその他というのをご覧いただきます。例えばカレンダーですね、こういうふうな UI、実際にアプリケーションでよく使われるかと思います。あるいはこんなふうなメニュー構造、こういったものをパーツ化してご用意しておりますので、これからモバイル開発をしなければいけない、そしてザマリンでやるパーツはどうする、ぜひこのニュークリオスというものを見ていただければと思います。ではスライドの方に戻っていきたいと思います。
はい、はい、じゃあまとめですね。ちょっと時間も、ギリギリなのでさっといきたいと思います。ですいません、最初に聞くのを1個忘れてしまったんですが、ここに来る前にもうザマリンをすでに知っていたよっていう方いらっしゃいますか？お、すごい、ありがとうございます。使ったことある方っていらっしゃいます？ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです。もっと広めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、で、まとめですね。じゃあ、皆さんもうご存知なのでさっといきます。C シャープで iOS、Android のネイティブアプリを作成できる開発ツールですと。で、ネイティブアプリを Objective-C、Java とかではなくて C シャープ、 Visual Studio を使って、既存の資産を活用しつつ活用開発ができますと。で、あんまり幻想ばっかり、夢ばっかり与えてもしょうがないので幻想なんですけど、 OS の機能、固有の機能と UI、 これはある程度知識を持った方とかが、まあ、それぞれ個別に開発をしていくというのは、シーンは必ず必要になると思います。で、 Windows だけでは iOS アプリは開発できません。で、 Write once, run anywhere ではありませんので、必ずその UI は分けて書いて、で、提供される API、 これは、iOS 用の API、 Android 用の API というのは結構薄いラッパーなので、それなりに Objective-C とか Java というのもちょっとは勉強していただく必要があるかなと思います。 C シャープ1本で全部と言いますが、まあ、少しは、お作法的なものは必要になってくるとお考えください。で、提供される API というのはこんな感じで、下に .NET のものがあります。上に iOS API 100% のものがありますと。で、Android も同様で下に .NET がありまして、上に Android の API、 これを 100% 使えますという感じですね。はい、
後半部分でご紹介をさせていただいたもの、インフラジスティクスアルティメットという開発ツールの中からニュークリオスという、iOS 対応のコンポーネントをご紹介させていただきました。顧客満足度を高めるための、より開発効率を向上させるための、ツールということで、ご提供させていただいています。で、まあ、最後になるんですけれども、こういったエンドユーザーさんの期待値を、まあ、裏切らない、高まっている、まあ、期待を裏切らないようにするためのツールとして、ご用意をさせていただいています。
評価版とかありますので、ぜひダウンロードしてみて使ってみていただければと思います。でですね、最初に、東さんの方からちょっとご紹介あったんですが、立ち見の方、出られてますので、後でブースの方で立ち見だったんだけどとかって言っていただければ 10% オフで、ご提供も可能ですので、ぜひお声掛けください。で、僕も立ち見、僕も立ち見みたいになってしまうと困りますので、立ってる方限定で正直にお願いします。で、あとセミナーですね、一月後に、7月9日に、このザマリン単独のもので1時間ぐらい、ニュークリオス単独で1時間ぐらい、であと MS さんの方で1時間ぐらいというので、結構がっつりとしたセミナーをやることになっています。で、まだ一般公開されていません。で、こちら聞きに来ていただいた方、レコードに来ていただいた方限定で100名ということで、申し込みを今開始していますので、お持ちの封筒の中にセミナーのご案内入っています。ご興味ある方はぜひお申し込みください。あともう一個だけ、最後にもう一個だけですね、ですね、今日の一番最後にルーム B でマイクロソフト渡辺さんのザマリンのセッションがあります。でこっちは結構がっつりザマリンでデモをするいう感じになっていますので、もうちょっとザマリン知りたいよという方もぜひ今日の最後のセッションルーム B ですね、ご参加ください。で、あと他に知りたいというのがあれば詳細ブースにお立ち寄りいただければと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。